です。本日の箇所は、ローマ8章の31節から39節です。朗読を城田兄弟にお願いいたします。
では聖書を朗読します。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか。苦しみですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
ありがとうございました。本日のメッセージは私たちを引き離すものはないです。
おはようございます。アイマミーズ素晴らしい賛美を本当に感謝しております。そんなにネーミングにいくつもの意味が込められていたとは改めて初めて知らされました。もう一つ付け加えるとするならば、お二人はそういう共通のことがたくさんあるんですが、とても音楽がお上手であるというか歌がお上手ということでしょうかね。それはとても素晴らしいデュエットになっていることを改めて思わされました。宇都宮さんが司会の時いつでもハラハラするんですね。打ち合わせをしてるんですね。で賛美のプログラムもですね、真ん中6って書いて賛美ファイルは 6番ではないですよ、6ページですよと言ってるんですが、6番を歌いましょうと言いましたんでまあ、しかし、そういうのも一種の私の楽しみの一つにもしているところがあるかなということを思います。さて今日は私たちを引き離すものはないと題でメッセージしますが、どこのうちの台所にもラップというのがありますね。でこのラップはですね、実は軍事的な目的のために作られたんですね。武器を湿気から守るためにこう覆うわけです。そのためにラップが開発され作られたわけです。で戦争が行われていた時代はそれで大いに使われたんですが、しかし戦争が終わりますと、これはどっかの倉庫に放置されたままで全く使われなくなってしまった、そういうものであったわけです。でそのラップを作っていた会社の社員が2家族ピクニックに行きまして、そしてピクニックに行った時に奥さんたちがサラダにラップをいたしまして、それをピクニックに持って行ったわけです。で食事時にラップを外して食べようとすると、もうサラ野菜がですね実にみずみずしいということが分かりまして、その社員2人がですね、社長さんに実はこういう目的で使いますととても良かったですというようなことを提言したわけです。そうすると社長が大いにこれは当たるかも分からないということで、それが台所で使われる世界的商品になったというのがラップの、まあ、ことの始まりであったわけですね。でこの奥さん2人なんですが、奥さんの名前がサラ、もう一人はアン、だからサランこうなるでしょう。語呂合わせしてんじゃなくて本当の話なんですよ。サラとアンがと人たちが開発したということでサランラップとこういうようになった。まあ、礼拝も一つの知識があれば いいかなと思いましてお話をしましたが、改めて思うのはですね、男と女の発想の違いですね。軍事目的にしか使わないというようなラップを、台所用品とか食品を守るためにラップを使うという、この主婦の発想、これはやはり大きな違いを感じるわけです。で、私は常々思いますが、皆さんは現実月曜日から土曜日までさまざまな仕事営みをしておられるわけです。で、日曜日の礼拝においでになって知っていただきたいことは、やっぱり発想の転換ですね。見えるもの、聞くもの、そういう情報によって支配される世界から、聖書を通して、あ、こういう見方ができるのかということで、希望を抱く人生、そういう人生を歩んでいただきたいというふうに願っているわけです。今日はパウロ書簡のところから大変有名な箇所でありますが、メッセージをしたいというふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお祈りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。愛する方々とこうして共に第一礼拝に導かれて、今御言葉を聞こうとしています。どうぞお一人お一人の状況、それぞれ違うところがあろうと思いますけれども、あなたご自身がお一人お一人を祝福し、帰り見くださり、また聖書の言葉を通して豊かな揺るがない希望、これを見出すことができますように、心からお祈りします。このひとときを御手に委ねて、尊いイエス様の名を通してお祈りをします。アメン。さて、まずこの38節をもう一度読んでいただきたいと思うんですね。私はこう確信しています。私というのはパウロで、このパウロが確信しているというんですね。非常に強い言葉です。私はこう思いますという個人的な考えではないんですね。あれ、こうあってほしいという願いでもありません。確信なんですね。確信というのは、どのような状況が来ても揺れない、ぶれない真理のことですね。それを今から語りますというわけです。で、私の友人にやたら確信という言葉を使いたがる牧師がおります。20年ほど前にビジネスマン伝道をいろいろと考えておりましたが、英会話伝道、これこそがビジネスマンを捉える大きな武器であると確信しましたと私に言うんですね。そうですか、いいですねと言って、まあ、英会話伝道を始めたわけですね。それから何年かしまして、英会話伝道はどうですかって言ったらですね、うちの町にノバが来まして、ノバにもう任せました言うんですよ。あ、そう。また何年かしますと、今度は韓流ブームですね。あの富裕層の先生、今や韓国ブームですよね。で、幸いうちの教会に韓国人の方がおられるので、韓国語講座を始めることが伝道の大きな突破口だと確信しましたって言うんですよ。そりゃいいね。ついでに、あの富裕層のチェジューさんもクリスチャンだそうですね。いつかお招きしたいと思いますって言うんですよ。すごいなというようなこと言ってた。で、また数年いたしまして、どう韓国語講座はって言ったら、あれですか、あ、それに確かチェジューさんを招くとか言ってたけどって言ったら、いや、高額なのでちょっともうやめました。こういうのを確信と言わないです。確信というのは決してぶれないものです。状況がどうなったとしても決して揺れ動かない確かな真理、これを確信というわけです。じゃあ何を確信とパウロは言うんでしょうか。38節、私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、次ですね、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。どんなことがあったとしても、 神の愛から私たちを引き離すものは何もない。これが確信なんです。改めて強調しなければならないことは、病気や試練に合わないことが確信だと言ってません。あるいは必ずリッチになります、豊かになります、お金持ちになりますということもここでは語ってはおりません。確かにお金があったらいいのになとか、成功したらいいのになというのは当然あると思います。しかし私のような仕事をしておりますと、それこそ学校の先生のように3年、6年、4年とかいうような、そういうその年数だけ関わるのではなくて、おぎゃーと生まれてから、まあ終わりまで関わることを許されている仕事であるわけですね。そうすると、例えば人生の晩年になって大病を患う、大きな病に打たれる、そういう時にどんなにお金を山と積み上げても、これで何とかしてくださいと言っても、人の命も変えない、希望も変えないんですよ。ある方はですね、先生直してください、お金やったら何ぼでも積みますって言った方がいらっしゃいました。気持ちは分かりますよね。何ぼでも積みます、それだけお金はあるんです。しかしお金を山と積み上げても人の命変えない、希望を変えないんですよ。で、聖書はそういうある意味では病気だとか試練だとかいうものは揺れ動くものです。こういうものに合わないというのは確信じゃないんですよ。たとえ病、試練の中にあったとしても、私たちを神の愛から引き離すものは何もない。これが確信なんですね。じゃあどういう事柄から神の愛から引き離さないのか、38節を見ていただきたいんですね。いくつかパウロは語ります。死も命も、今まで神を知らなかった時代は死が全ての終わりでした。私もそう思っていました。しかし死はすでにイエス・キリスト、神の御子によって打ち破られたんですね。金曜日に十字架にかかられたキリストは、3日目の日曜日の朝、死を打ち破って勝利をされた、復活をされた。前代未聞のビッグニュースです。日曜日の礼拝を捧げるのは、これは日曜日仕事が休みの日だから、学校が休みだから礼拝が時間があって集まるのではないんですね。そうではなくて、2000年前にイエス・キリストが死から蘇られたのが日曜日である。それによって人類の死の絶望が打ち破られた。ここに永遠の命の希望が始まりましたと言って礼拝が始まった。死も命も打ち破るものではない。さらには、御使いも権威あるものとも書かれたんです。御使いというのは、二種類ありますが、良き御使い、天使と呼ばれるものと、悪霊だとか言われる、悪しき御使いもあります。で、ここで言うのは、悪い方の御使いです。つまり、人を占い、呪いで牛耳るような悪霊どもの働き、権威あるもの、こういうものでさえも、人の神の愛から引き離すものはない。あるいは今あるものも後に来るものもとあります。これは現在の苦難とか将来の不安もということです。今あるもの、後に来るもの。皆さんも今不安の中にあるでしょうか。あるいは後の不安もあるでしょうか。様々な人間は恐れや不安、こういうものを抱くものです。で、パウロはそういう今あるものも後に起こるかもわからない、そういう事柄も神の愛から引き離すものはないのだっていうんですね。さらには力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、高さもというのは、例えば人間成功する時も足をすくわれやすい時があります。有頂天になったり天狗になりやすいからです。 しかしそういう時であったとしても、あるいはまた深さもとあります。悲しみのどん底、試練のどん底、そういうような深い谷を通る時にも、その時にあったとしても神の御手が我々を支えている。だから様々な人生の状況をパウロは描きつつ、人生のあらゆる事柄において我々を神の愛から引き離すものではないのだ、これは確信だ、こういうんですね。それはなぜそうなのでしょうか。パウロはここで一つ一つ神のご性質について語ります。三つ描かれていますので、そこを見ていただきたいんですが、まず31節です。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるか。神という方は人間が作った偶像の神ではありません。むしろ人間を作られた方です。この方は我々の味方である。この神が私たちの味方であるという言い方は、これは事実を肯定する、事実を仮定するような言い方なんですね。例えば、君が男ならば彼女にプロポーズ、勇気を持ってしなさいというような言い方をすることがあります。男ならばというのは男か女かわからないというんじゃなくて、男であることを、事実を仮定しているわけです。ならば、そうならば神が味方であるのでと言ってもいいんです。この言い方は、例えばあなたに100人の敵がいるとします。誰に聞いてもあなたが間違いであるということを言っている。そういう状況であったとしても、神という方はたった一人、100人がいて100人ともあなたに敵対するようなことであったとしても、神だけはあなたの味方であるということ、そういう言い方なんです。どんなことがあっても、あなたが間違いであるということは分かっても、そうであったとしても神の愛はあなたに味方である。誰一人あなたを弁護してくれる人がいない。そういう理由で神はあなたの味方なんです。そういうお方がいらっしゃるので誰も敵対できない。第二にパウロは語るのは32節です。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神はご自分の一人を我々人間の罪の救いのために命を捨てるほどの愛を表してくださったお方、愛の神であるので、どうしてそれ以外のものを恵んでくださらないことがありましょう。さらには第3、34節です。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。神ご自身が我々罪人のために、このものは私を信じているものです、イエスキリストを救い主を信じたものです、なるほど欠点もあるかもわからない、なるほど罪があるかもわからないけれども、私は信じているって言って、神ご自身が取りなしをしてくださる、そういう神がいらっしゃるので、我々のために最善をもって導いてくださる、そういうことをパウロは言うわけですね。時々神様の愛が実感できないという方がいらっしゃいますね。クリスチャンなんですけれども、今まで神様の愛を実感したことがありませんと聞くことがあります。で、聖書の中にヨハネの福音書の15章16節にこういうキリストの言葉があるんですね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。つまりあなたが教会においでになった理由ですね、それはいろんな理由が挙げられるだろうと思うんですね。友達が、家族が、あるいは何かの出来事が、あるいは何かの困難が、ふと考えさせ、そして教会に行ってみようという思いになった。それは表向きの事実だろうと思いますが、聖書の言葉によれば、それはきっかけであって、あなたが教会に来た理由は、 私があなたを選んだからだというんですね。キリストがあなたに目を留め、あなたを愛し、あなたを選んだゆえに、あなたはある時教会に来たんですね。つまり神があなたを愛しておられるというのは、あなたが教会に今現在来ている、そのことそのものが神があなたを愛している印ですって言うんですよ。そういう意味であなたが日曜日に教会の方に足を向けておいでになってくる、それはすごいことだと思うんでしょう。神があなたを愛している、その印、それが神の愛の現実であるわけです。数年前に日本公共広告機構がキャッチコピーを作りました。テレビでも報道されていましたが、こういうキャッチコピーですね。命は大切だ、命を大切に。そんなこと何千回何万回言われるよりも、誰かが本気になってあなたが大切だと言ってくれたら、それだけで生きていける。若者たちが死に急いでしまう、いじめや、あるいはさまざまな生きる力がなくなったということで死んでしまう、そういうことでなんとかそれを食い止めたい、もうこれは教育者であれ、あるいはカウンセラーであれ、心理学者であれ、さまざまな方々がそういう命の取り組みをしておられるわけです。確かに命の尊厳を訴えることも大事だと思います。人間の命を粗末に扱ってはいけませんというお話もわからないわけではない。でも虚しいでしょ、そういう言葉は。力にならない。誰かが本気になってあなたが大切だと言ってくれたら、それだけで生きていける。それは本当だと思います。そういうことを思うときに、この世は本気で誰かがそう言ってくれる人を探してるんだと思いました。そういう場所があるんですか？あるんです。イエス・キリストがあなたのためにご自分の命を捧げても惜しくないという、あなたは対象になっているわけです。本気になってあなたが大切だと言って文字通り言われるだけではなくて、命を捧げてくださったイエス・キリスト、この愛の中にあなたは置かれている。どのような状況の中にあってもあなたを支え守り、そして愛してくださる神がいらっしゃる、そう信じて生きていく世界、これをぜひ状況がいろいろ変わりましても変わらない真理に生きていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、パウロが雄たけびのように私はこう確信していますと語ったメッセージを通して、私どももこの神の愛から引き離すものは何もない、その素晴らしい真理を覚えることでございました。主よ、あなたを見上げることを知らないときには、さまざまな人の声に耳を傾け、あるいは人が愛してくれるという言葉に深い信頼を置いてしまう、そういうものであることを私どもは知っております。あるいはまたそういうような状況の中にあっても、人は変わりやすく、あるいはまた物事も変わりやすく、移ろいゆく人生、そういう中にあって何が一体動かない真理であろう、こういうように思わされてきたことでございます。今は今日聖書の言葉を通して、パウロを通して語られた、私はこう確信しています、神の愛から私たちを引き離すものは何もない、その真理に生かされていることを覚えてありがとうございます。十字架を見上げるとき、私どもはその神の愛に満たされ、神の愛に動かされて生きる幸いを思います。今日集われたお一人お一人が、どうぞこの真理を深く覚えることができますように、これからお願いいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。